おはようございます。高原豪一郎です。さて、先日美しく着飾った二人のご婦人が洒落たレストランで食事をしていました。たまたま見かけた友人が訪ねたんです。フルコースの食事で素敵ですね。今日は何のパーティー？すると一人が答えました。私の2歳の息子の誕生日なのよ。そう、おめでとう。で、ご本人どちら？すると彼女は言ったんです。実家に置いてきたわ。あの子と一緒だったらゆっくり外食なんかできないんですもの。もしこんなお母さんがいたらちょっとひどいなと思いますよね。誕生パーティーの主人公をそっちのけにしてパーティーだけを楽しむなんてあんまりな話じゃないかって思うんですね。でもこれと同じようなことが日本全国で行われているように思います。何でしょう？クリスマスです。日本でも年々豪華になっていくクリスマスですが、肝心要の主人公イエス・キリストについて触れるということはますます希薄になっていくように思うからです。クリスマスって何でしょう？イエス・キリストの誕生を記念し思い起こす日なんですね。さて、聖書の中にキリスト誕生の目的を短い言葉で語っている箇所があります。処女マリアと婚約関係にあったヨセフに対し御使いが語った言葉です。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。キリストは何のために来たのか。それは私たちを罪から救うために来たと語るんですね。私は先日までメキシコにおりました。この番組をインターネット放送で聞いてくださっている日本人の方々に福音を伝えるために行ったんです。グアナファトというメキシコ中部のその町はまるで箱庭のように美しい町で、まあ、私もずっと長い間見てても見とれてしまうようなところでした。でも困ったことが一つあったんですね。車で移動しながら各地を回るんですけど、この車が一日のうち何回もエンジンが止まるんです。さあ出発とキーを回しても動かない。道路の真ん中で U ターンの途中なのにエンストする。公演時間が迫ってるのにまたエンジンが止まっちゃう。もうその度に叩いたり揺すったりしてなんとかなだめて動かしたんですが、ある時とうとうどこをどいじっても動かなくなったんです。あたりはどんどんどんどん暗くなっていきます。エンジンルームを開けて格闘している我々の近くを左官屋さんがやってくる、掃除婦の方がやってくる、カーニバル用の楽器を持ったミュージシャンもやってくる。でも最後に車に詳しいエンジニアのクリスチャンがやってきてなんとか直してくれたんですね。車が動かなくて困ってる時、私たちに必要なのは左官屋さんでも掃除婦の方でもミュージシャンでもありません。どの仕事も大切な仕事です。でも車がトラブルで困ってる私たちに必要なのは車のトラブルを解決できるエンジニアなんです。なぜ神は罪からの救い主イエス・キリストを送ってくださったんでしょう。人間に最も必要なのは何はさておき罪を解決してくださる方だからです。なぜならこの罪こそは人間を不幸にしている最大の原因であるからです。では罪とは何でしょう。聖書の中に最初に出てくる罪の描写にその答えがあると思うんですね。人類最初の人間アダムとエヴァが神に反逆したことが罪の原型です。悪魔はエヴァに向かって殺し文句を囁くんですね。それを食べるならあなたは神のようになれます。エヴァはその誘惑に負けて禁じられていた木の実を食べるんです。ここに罪の本質があります。罪とは何でしょう。 神のようになることです。神を押しのけて自らが神となり、この世界の何もかもを支配しようとすること。罪とは神でもないものが神になって自己中心に振る舞うことだって言うんですね。神ではないものが神のように振る舞うとき、一番邪魔な存在は本物の神です。ですから、誠の神から遠く離れていくんですね。罪とは人生の中から神を除外し、神に背中を向け、自分を神のように崇拝して生きることなんです。しかし、太陽に背中を向けて歩き始めると、闇の中を歩むことになります。それと同じように、命の光である創造主に背中を向けて生きる人生の結末は、闇なのです。例えば私たちはどういう時にイライラし、腹を立て、怒りを爆発させてしまうでしょう。それは自分の思い通りにいかない時に怒りが生じるんじゃないでしょうか。すべての怒りが悪いとは言いません。でも大抵の怒りっていうのは勘違いに基づくものが多いんじゃないかなって思うんですね。どんな勘違いでしょう。世の中のすべての人と世の中のすべての出来事は自分の思い通りに動くべきだという勘違いです。そんな勘違いをする理由はどこにあるんでしょう。自分を世界の中心、すなわち神と思って生きてるからではないでしょうか。今や世界は人口の数だけ神がいます。一人一人が自分を神のように考えて振る舞う傾向があります。これが衝突の原因ですね。そしてこの罪の究極の結果は、生きている時ではなく死後にやってくるんです。一人一人が自分の罪の罰を刈り取る時が定まっているのだと聖書は語るんです。この罪の罰からの救いをもたらすためにこそイエス・キリストは来てくださったのです。今から2700年ほど昔、ロレクシャンという国にザルーシャスという王様がいました。当時国民は性的に非常に乱れ、国家の基礎がダメになっていくようでした。そこで王様は国民に対して厳罰の宣言をしたのです。もし人が今後不倫の関係をするなら、その者の両目をえぐり出してしまえ。ところがそのお触れの直後、最初に禁令を破った犯人が捕まったとき、王は絶句しました。それは自分の末息子であったからです。王様は心が張り裂ける思いでした。しかし正義を曲げることはできません。王の指示によりドクターの手で王子の目がえぐり出されたのです。しかし二つ目の眼球を取る前に王は言いました。そこまでにしてやってくれ。もう一つの目については私の目をえぐってほしい。医者は恐れつつも王の決意の固さに負けて、この最高権力者から目をえぐり出したんです。息子の王子がこのことを知ったとき、ただただおののくばかりでした。自分の不義が王の固めを潰したからです。しかし、この固めが王子のもう一つの固めを救ったんですね。これが身代わりの救いなのです。正義を貫きながら同時に愛を貫いたのです。キリストは神であるのになぜ人間として生まれてくださったのでしょう。あなたの罪をあなたに代わってその身に引き受け、罰をかぶり、償いを果たし、あなたに永久の許しと救いを与えるためなのです。この方はあの十字架の上で死に、三日目に死から蘇った生ける神なのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。